9月17日日曜日、時刻は夜9時を回りました。大山貴則スイートボイス、 DJ の大山貴則です。この番組はシンガーソングライターとして活動する私、大山貴則がスイートな日曜日の夜を素敵な音楽とともにお届けしたいと思っておりますということで、通算77回目のスイートボイス、本日もよろしくということで、77回目ね、なんかめでたい気がするって浅井さん書いてくれてますけど、まあ7が揃ってるだけっていう感じでしょね。なんかなんとなくね、そう、なんとなくが大事なんですよ。そうなんですよ、3連休のど真ん中ということで、明日18日は敬老の日ね、皆さんご老人は大切にということで、昨日9月16日は、私大山貴則のね、新しいホームグラウンドである K225 でバースデースペシャルライブを行いました。楽しいバースデーライブだったことでしょう。はい、これ収録ですね、ほんまに。はい、残念ながらね、生で行きたいよ俺も、その都度行きたいけども、まあいろいろあるんですよね。そうなんですよ、おめでとう俺ということで、先週もお話しましたが、41歳ということでね、えらいこっちゃほんまにね、えらいこっちゃで、これ本当にね、体は鍛えてるもののね、どんどんガタが来ておりますとか言って、いや全然大丈夫なんですけどね。そうなんですよ、まあまあ、まあ今週もね、まあ、あれですよ、先週に引き続いてテレビのもの枠を超えて活躍する西田二郎さんをちょっとお迎えしてね、先週も本当にね盛り上がりまくりましたけども、本当にご収録なんですが全然時間が足らなくて、無理やり話を終わらしてるっていうこの感じですけども、ぜひちょっと皆さん楽しんでいただけたらなと思います。ということで、お楽しみに。大山貴則がお送りしてスイートボイス、改めてゲストをご紹介しましょう。西田二郎さんです、はい、引き続きよろしくお願いします。
今週もよろしくお願いします。西田二郎です。
いやもうね、これ本当にこの収録以外のところでもね、二郎さん、
そう、間でもねいろいろ話したりね、
それをこう、いやほんまにねめっちゃ勉強になりますよ。
え、そうですか。
いやちょっと、いや僕ね、はい、やっぱり一応心の柔軟性は絶対ずっと元と思ってるんですよ。
そう、自然体っていうのも言ってはりますし、
はいはい、頑固で、はい、だけじゃなくて、はい、もちろん譲られる分は何言われても誰に言われても譲れないんですけど、うん、でもやっぱりその人の話はもうその年齢問わず、
結構、はい、一旦受け止めて、はい、
とは思ってるんですよね、うんうん、で、まあ、今日こうって初めましてで二郎さんとお話させていただいてるんですか、はいはい、ちょほんまにねもう鳥肌立つぐらい勉強になることばっかりで、
うん、本当ですか。
いや本当にありがたいです。
いやでもだから表現をされる方は、はい、まあ、絶対いろんな部分で表現っていう、こうやっぱりエクスプレス外に出すわけです、
はい、
要はインプレス中じゃなくて、はい、受けるんじゃなくて出す側なの で、ね、はい、だから出して帰ってくるっていう、その行って帰ってくる、この帰ってき方がやっぱり自分の表現っていうものとそれが通録してるかって、そこを基準にしちゃうところがありますもん、どうしても。
そうなんですよ。
けど本当はそうじゃなくて、そうなんです。エクスプレスっていうのは自分が受けたもともとのインプレスをただエクスプレスするだけで、はい、次の回ではリターン求めたらダメだと思うんですよ、はい、本当は。
そうなんですよ。
でもやっぱもう表現って、まあ、ビジネスやったら多分商売でね、カズとかさんは言われますし、はい、だからどうしてもそれと表現がイコールになっちゃってるのがね、どうかなと思うとこあるんですよね。
そうなんですよね、はいはい、それも僕ずっと思ってるんですよ。
難しいとこだと思うんですよね、
はい、そうなんですよ。だから僕なんてまだまだその、まあ、インディーズで、まあね、ありがたいことにいろんな活動させていただいてるんですけど、うん、でもまだまだ全然その大山貴則っていうのは全然知らない人がほとんどいてて、なのでそのなんかこう僕自身もこう音楽とかこの喋りでね、うん、この自然体な感じでなんかこう本気というか、はい、少しでもまあみんながみんなこう逆にこのバランスが大事だと思うので、本気になりすぎるとそれそれでね、はいはい、ちょっとバランスが崩れるかもしれないんですけど、はい、でももうちょっと何かこう温かみのある、はい、もうそういう時代になって、はい、なれへんかなみたいな感じで活動はしてるんですけど、でも西田さんあれですよね、テレビ初めて、まあそのライブとかして、この LINE ライブって
そうですね、
僕あんま知らないんですけど、
LINE っていうあのコミュニケーションのアプリケーションを使って、はい、まあ、そこの中にライブ機能といって動画を配信できる機能があるんですよ、
はい、
でこれがまあ あの縦画面でスマホで見ているから、あ
普通にこう見るやつですか、
はい、で、はい、今あの若い子中心に、はい、まあ、ほとんどなんか自分の日常というか、
はい、
部屋の中でちょっとこうメイクをしているメイク動画とかやってるのが広がってる中で、ちょっとまあもう少しこうエンターテインメントによったような配信をしましょうって LINE さんと一緒にやってるのがこの LINE ライブの、 あの活動だったりします。
ですか、
はい、
この間なんかされたんですよねこれ。
あのそうですね、あのいろいろやってます。ここまでで何回ぐらいだろう、5、6回やってますかね。それこそあの西野くんとか一緒にやったりとかしてますし、はい、でまあ大体これで毎回だ30万人とか40万人の方見
すごいっす、ね、
聞いてい ただいて見てかな、はい、でリアルにこういろいろコメントがバーッと載ってくるので、
あすごい、あそんな感じなんですね、
はい、だからラジオやってるんだけど映像があってでコメントがあるので、そのまあすぐさにそのリアクションも取れたりするというような、そんな風なメディアですね。
すごい時代になってきましたね。
テレビとかラジオとかじゃないところで、まあ、新たなそういったこうあのエンターテインメントコンテンツを作っていく可能性っていうのがいっぱい出てきてるのは出てきてますよね。そうですね、音楽とかもそこでもやっぱ当然発表できますしね。
そうですね、でもなんか僕のミュージシャンからしたらまあそういうその配信っていうか、
はい、
まあ、そのところに無料でねどんどんなっていってるじゃないですか、
はいはいはい、
まあ、そういうのってこれどうなんですかね。やっぱりもうどんどんやっていく感じなんですかね。もう
要は どっちかだと思うんですよね。無料で配信をしてそのもの自体が、まあ、あの自分のスマホとかに入ってそれでずっと音聞けてるんやったら、
うん、
もう CD とか、まあ、ダウンロードとかせえへんなるんちゃうかとか、
はいはいはい、
要は買わなくなるんじゃないかっていう、そのビジネスが促進されなくなるんじゃないかっていう理由で全てをこう抑えていこうとしてるんですよね。けど一方で本当にビジネスっていうものなかったら音楽が進行と広がっていく、なんであったって音楽が広がっていくっていうところを考えていくっていうのが文化ですよね、
う
ん、
そうですね、要
はビジネスと文化でどっちなんて考えた時に、はあはあはあ、今ややもするとビジネス先行で文化の目を添えてる場可能性ってあるんちゃうかと思うんですよ、
はあ、
けど本当にビジネスってもともと文化が、ね、育った後にビジネスができてくるわけで、
は
あ
は
あ
はあは
あ、それがね今ねなんかねどうかしたら無理へんなるからとか言うてる理由でそれやっちゃってることはやっぱ文化を削いじゃってるのかなって思いますね。大きく言うと、
なるほどですね、
例えば車乗られへん子供が車乗りたいっていうようなそういった文化の目を例えばモータリゼーションの中で、だって子供に なんぼね車の良さ伝えたってね売れへんかなって言ったら売れませんよね。
そうですね、
絶対買わないですよ ね今のそのモデル買わないですよね、
うんうん、
けどそういった思いをこう少年とか、まあ、少女の間に根付かせてこれが10年後20年後やっと車乗れるって時になった時のその車の愛し方ってどうなんか、道具ではなくて文化の一つの、
うんうんうん
うん、まあ、中に入っているあの車っていうのと、もうただの道具であるっていう車とツールである車っていうのと、はい、全然車の要は例えば金額なんぼか分かんないですけど、
はい、
出す金額も変わってきますよね。
そうですね、
でそこを誰が育てていくのかっていうところなんですよね。今のビジネスってどちらかというと今今のことなんですよ。
なるほど、
今稼げたか今儲かってんのか。
なるほどね、
けどそんなん先は分からへんから答えは誰も出せないとはいいかもしれませんけど、うん、
はいはい、
やっぱあの江戸からなんか明治になって大正になってたあの頃って儲けるだけじゃなくてもうちょっと文化っていうものを考えてたようなおっさんとかなんか偉い人おったんちゃうかなと思うんですよね。
いやおったと思います、それは、
はい、
絶対おったと思います。
でそのベースがあって今僕たちはある種生きることができてて、
はい、
じゃあ僕たちがやらなあかんのはそこからもっと若い子たちが10年後20年後あんなことしてこなっててありがとうっていうようなことを僕らやってあげれてるのかなっていうのはすごく思うんですよ。なんか今のことばっかりやってんちゃうって。
ちょっと今週も深いよ深いぞ、ほんなもう30分足れへんで俺ほんまに。ちょっと番組ちょっとあの伸ばし時間延長、あそれは無理やね、
時間延長して
どんなシステムやねんって感じで、あでも確かにそうですね
はい、
それはそう思います。
だからそのもちろん自分が作った楽曲っていうものが権利守られることもすごい重要だし、うん、当然それを否定することはないんですけど、
うんうんうんうん、
だったらうーん配信ではない、配信というかあの広がってもいいような、
はい、
なんかちょっとバージョンが違うようなものが街の中で広がってて、 はい、それの本ちゃんっていう問題がちゃんとあるから、はい、買ってねってなったら、はい、本当に好きになったら絶対買いますよね。
そうなんですよね、
はい、
もうそういうことなんですよ。
やっぱり、
はい、
やっぱり本当にいいものは残るんですよね。
なるほどですね。
ただ本当にいいものかどうかっていうのはどこまでいったって最初分かんないし、
あ、
本当にいいっていうものは自分たちがあの作り手が決めるもんじゃなかったりもすると思うんですよ。
そうなんです。
最終
いやだと思います。
はい、
はい、周りが決めることですからね、
はい、だそれは なかなかそのすぐのすぐっていう形で答えが出てくるもんじゃないかもしれないから、まあこれ難しい問題やなと思います。
難しい問題ですよね、はい、ちょっと話題変えようかな。じゃあミュージシャン NJ として活動で、まあこれ音楽活動するきっかけとか、
はい、
あ、これ聞きたかったんですよ。あの二郎さんが、
はい、
影響を受けたそのアーティストミュージシャンでいらっしゃるんですか。
まあ本当高校生の時に聞いてた、はい、そういうあのイギリスの、ポップスであるとか、はい、まあ、ビートルズ以降のですね、
はい、
あのそういったものとか、まあ、その当時でアメリカ あのビリー・ジョエルであるとか、
はい、
あのそういった人たちで、そこからハウスミュージックにちょっとこうイギリスの音楽が変わってくるとか、はい、あのあたりの時とかはまあ結構よう聞いてましたですね。
普段も聞かれるんですか。
最近は音楽を音楽付けになってるかじゃそうでもないのかもしれません、自分の中で言うと。
はい、それはもう移動中とかに聞くとかそんなもあんまりですか。
本当気が向いた時に自分の中に iPhone に入ってる曲を聞くだから昔の曲ばっかりでしますし。
あ、本当ですか。
はい、トイピアノって言ってあの書き鳴らしているようなフランスの方の音楽とかを聞いたりとか、はい、
そうなんですね。
はい、いうのが多いですね。それは。
は
い、
普段車とか乗られるんですか。
車はちょくちょくで乗りますけど、
本当ですか。はい、僕車大好きで、
はい、
もう毎日運転は
車で、
はい、
はい、
まあ、ジム行くのももちろんあの車なん
ですけど、で行って、
の車の中でね、僕はその自分の好きな曲をかけ、爆音で書くの大好きで、
爆音で、
爆音です。別にそんなやんちゃ坊主ではないんですよ。
いや俺
多分
言
ってるじゃないですか、はいはい、うるさいやつ、
はい、もうアホみたいにね、
アホみたいにガッチャガチャ鳴らしやがって言ったらダメですね、はい、
でも爆音爆音なんでしょ。
爆音ですか。
爆音爆音ない。
そうなんですよ、
うんうん、
でそれが僕はもうすごい
気持ちいいんだもん。
はい、
もう幸せを感じる、
ものすごい幸せですね、う
ん、やっぱ音好きなんですね。
やっぱりこう、まあ僕喋るのも大好きなんですけど、
はい、
そのやっぱ歌ってる時が、
うん、自分が、
はい、めちゃめちゃ幸せ、
体の中が鳴ってるからですよ、
はい、
中が、
そうなんです、
表じゃなくてこの体の中側が、
そうなんです、
鳴ってるから、
ええー、こと言い張ったで二郎さん
ねえ。気持ちいい
ん
でしょ。
そう、僕いつも言うんですよ、体が鳴ってんねん言うたらみんなフンって言うんですよ。
え、そんなフン言うんですか。
いや、なんかまたこじゃれたことをタカさん言うてはるわみたいな。
いやいや、 あの僕歌い方聞いてそう思います、
は
い、
本当ですか。
中鳴らしに行ってる感じですもん。
ほんまですか。
あれって思って、僕ね、あれそうか、ガーっていかれへんねんなと思う歌ね、
はい、
どっかでこう歌い上げるとか、
はい、
ないから、
はい、
ほとんどないでしょ、
はい、
歌い上げてないじゃないですか、
はい、
もう歌い上げたらええのになと思うタイミングのところでもうこう何て言うんでしょう、さーっといかるんですね、
はい、
でもそれ多分中で鳴らしはるからなんですよね。
そうなんですよ。
だから中で鳴らさへんかったら外のモニターでつかみたくなるから、
はい、あ、そうなんです、
音を、
そうなんですよ、
はい、ほんとそうなると思う、うわー言うてこっち外から来てる音をこうかかってシャワーのように、
はい、
そうじゃないんですよね
僕ね。
今聞いて分かりました、あ、そういうことやったんやと。そう、分からなかったですよ僕聞いてる時は、
はい、
音楽聞いてる、聞かせてもらってる時は、
はい、
はい、
そうなんですよ。僕は一回ちょっと聞きに来てくださいよ。
あ、もうぜひぜひ、
生歌をちょっと一回聞きにください。
こんな
の収録中にこんなお誘いして、
いやもうほんまにほんまに行きます行きます。
本当ですか、
はい、
なんかそうですね、あ、こう体を鳴らすっていうのがやっぱ僕最初もできなくて全然、
はい、
だからそのもうこうなんせこうね、
はい、とにかく、
はい、
もううわーってもうピッチですね、投げるだけですよね、
はい、うとっとったらええと思ってたんですよ、
はいはい、
絶対ダメなんですよ。喋りもそうだと思うんですよ、
うんうん、
うわーって喋るんじゃなくて、うん、ちょっとこう弾いてみたり、
そうですよね、
おもろないことも言うていいんですよ、
はい、
でお客さん弾いたらいいんですよ、
はい、
で
その代わり、
はい、そうなんです、
その後、
はい、で弾いたらもね、自分も一緒に弾いたらいいんですよ、
うん、
僕だからよう弾いてますもん、
あ、言い過ぎて、
はい、
はい、
なんかすげえ失笑しとるんですよ。あの人ら あの人ら豊川も、そう
君にもらってる方とかですか。
いや本当にね、僕の大好きなね、はい、あのファンの方々は、はいはい、あのでもね、そういう時は僕も一緒に黙るんです、あえて。
は
もう黙るみたいな、
もうええ、
はい、
そんなもんええねんって言って、
はい
はい、
ほんならまたこうほぐれていくんですよ。別にそんなこと僕ね、うん、あの教わったこともないですし、別にその時は何も考えてないんですけど、な
んかこうやっぱりできていくんですね。
なんかね、
うん、
だから僕昔ね、
はい、
あの新助さんにね、
はい、
あのお会いさせていただいて、
はい、
何度か、
はい、
で新助さんに、まあ、僕の歌声聞いてもらったことがあって、
うん、
でパッと後で挨拶しに行ったんですよ、
うん、
あどうもっつって、うん、その時に僕言われたのが、あの君は細いになったら日本で一番稼げるようになるよって言われたんですよ、
うん、
いやいや新助さん僕歌い手やねんけどみたいな、
はい、
でもなんとなくその何年か前なんですけど今ちょっと分かるような気がします。いやあのホストになろうとは思ってないんですよ、
うんうん、
一切、
うん、
なる気もないですし、
うん、
なんですけど、なんかその時にその新助さん言われたことってなんとなくね、
でもやっぱりそれ人の、ね、何かをこうガリッとできる何かがあるかですよね。ホストって言ってあるっていうのは
あるんですかね。
やっぱそうです、喜ばすことができるっていうのを言ってある
ってことですよ。ってことなんですかね。
やっぱね、別にホストっていうことの表現が審査の言い方がどうかとしても、
はい、
やっぱり何か与えるところがあるからそういう表現しはったんやと思いますけどね。
そうなんですよ、
はい、
それがすっげえ残って
る人なんでしょ。それが対人っていうことですし、
です
対、まあ言うたらホストっていうことで言うと対女性っていうことですよね。
ジュさんちょっと顔半笑いですけど、
対女性、対女性の方をメロメロにしてくださいよっていうメッセージじゃないですかね。しんすけさん、
そういうことですよね。
いやそれはもうそのやっぱどういうファンの方が付き合うかっていうのはいろいろあるけど、
まあ、ありがたいことに、あのありがたいことに、あの女性が多いですよね。
やっぱその通りになってるわけですよ。やっぱり
ですね、あのはい、ありがたいんですけど、
はい、
まあ、でも最近ちょっとこう男性の方もあの増えてきてて、
うん、
僕嬉しいんですよ。
はいはい、
男性の方がこうライブに足を運んでくださるっていうのは、
はいはい、
でやっとその僕世代であったりとか、
うん、
まあ、二郎さん世代であったりとか、
うんうん、
まあ、ちょっとずつそのあ大山ちゃんええなみたいな感じで、
はい、
すごく
すごいですよね。そうやってこう十何年こう広げていってるっていう、そこが、
いやでもそんな、いやそんな人で二郎さんもすごいですよ。
いやもう僕はもう本当にもう
だってそんなんだってライブ言うてそんなしてないのに10月5日になるでしょ、これ名古屋のメニーコンホールですか。
はい、あの名古屋のみんながね、
はい、
やろうって言って名古屋でもやろうやって言っていただいてるんで、はい、はい、あのメニーコンホールっていうところでやらせてもらいます。
しかもこれなんか書いてます、京都フィルハーモニー
と、はい、京都フィルハーモニーと、あの基本 NJ やるときはピアノの方一緒なんですけど、
はい、
ピアノと京都フィルハーモニーと。
それ何人ぐらいですか。
フィルハーモニーは 5名ですね。
あ、5名で、
はい、こちょっとでピアニストが1人いてです。
いやもうそれめっちゃやばいじゃないですかこれ。
でもうここメニコンすごいんですよ。あのメニコンさんがあのしっかり音にこだわって作られた場所で、
はい、
木とか何か、はい、もう釘で売ってないんですよ床も。
あ、そうなんですか。
はい、直置きなんです。
へえ。
でピチッと置いてあって、でそれはもういろんな、まあ、気候とかそういったことでこうあの呼吸できるようにっ
ていう変わりますよね、
はい、だ音の鳴りがもうはぁみたいな感じの音です。空間が
すごい、プロミュージシャンなんですけど、すごいですね。だ
もうピアノと、ね、当然あのオーケーももう全部生で、アンプラグも一切もうマイク通さないでやりましょうと。
まあですか、
はい、
僕が大好きなやり方ですね。
それはすごいです。ぜひ名古屋でも、
はい、
名古屋はやられたことは
僕ないんです。
え、今関西まで。
僕関西と東京とその福島県いわき市ぐらいです。
だ
もっと僕出ていきたいんですけど。
名古屋はあのいいですよ。そこは、
そう
はい、
ジローさんちょっと呼んでください
よ。いやもうぜひまだ僕ご紹介しますメニコンさんの方で
ですか。
いや本当に、いや、ね、大阪の僕ね、関西のファンの方、
はい、
小山さんのファンの方、
はい、
名古屋近いですから1時間 で、
そうなん
ですよ。行こうやと、
はい、
名古屋行ってライブ行って、
はい、
ひつまぶし食べて帰ろうと、
はい、
いうような形を考えてくださいよ。
それ考えたら二郎さん一緒にやってくれるんですか。
あ、僕もやるんですか。
もちろん。
え、マジですか。
何そんな投げっぱなしで逃げようと思ってるんですか。
いや逃げる。
そんな、
いやそんな僕そんなね器用じゃないから、
ああ
そんな今ね、はい、乗りたいんですよ。乗りたいねんけど、いや僕大山さんが言ってるそこにもう絶対こうちゃんとできへんからです。もうその緊張感の方が。
いやよう言います。
聞いたら分かりますもん。そんなん言うて、うわもう、いやもうね歌声聞いてもダメですけど、ほんまもう なんかちょっとそのあ合わされにくいような感じですよ。その
ですか。いや、はい、いやでもうちのあの社長とかプロダクターのカジさん言ってましたよ。めっちゃハートに響いたって感じ。あのね基本的にね、はいはい、うちのカジさんもね、はい、あのいかんせんすんごい耳持ってて素人なんですけど音楽に関しては。あのなかなかこう良かったなって言わない人なんです。
あ、そうですか。
いや本当に言わない。
はい。
がその二郎さんのこう行ってきはったじゃないですかライブで帰ってきた時にすごい言ってましたよ。
いやだから
ほんまに心に響くわ。
上手とかそんなことはもうね考えんなと、
はい、
もう思ってるわけですよ。はい、歌うということに関しての上手にできることとか、
はいはいはい、
だからといって俺こんなもんやねんとか言ってこの味がええやろとも思ってないわけですよ。
はいはい、
その味やろみたいな感じで思いすぎても。は
い、まあ、やらしいですからね。
やらしいから、
はい、出ちゃいますから、
はい、だからもうその両方とももうなしにして、
はい、
もう自分の中ではもうこれが自分のもうこれできる最大限やねんっていうすいませんねって言いながらもうやる感じなんですよね。
はい、
もう必死でやらせてもらってるというか。
いやでもすごいですよ。
でもね
も
ともと50前ぐらいの時に、
はい、
たまたまその大山さんほどではないですけどなんか高い音が出るようになってたんですよ。喋ってるのと声と違って、
はい、
であれと思って、
はい、
でもそうカラオケとかで歌ってていやなんやなんか音出るやん音出るやんみたいな、
はい、
変やなと思ってたんですね。
はい、
そこしてずっと東京でダンタディラクサ仕事してたんですけど、
はい、
大阪の転勤になって会社の方がでうち母親一人だったんですよ。
はい、
でもう都市も結構行ってたんで、まあ、確かに東京でちょっと仕事してた時に母親ねもしってなってもどうもしてあげられないなとかっていう気持ちがあるタイミングで、まあ、ダンタディラクサ辞めて東京で仕事大阪で仕事せえってなって、
はい、
で母と二人で過ごすようになるんですけど、
はいはい、
半年ぐらいした時に母が倒れちゃったんですね。
はい、
でまあもう2年前に他界したんですけど、
あら、
はい、で倒れてもう何日か後にはもう命がもう明日か明後日やでってお医者さんに言われて、でもまあ確かになと、まあ、まあその時でも折れただけでもよかったわと思ってて、
うんうんうん、
でもう明日か明後日ないともうね葬儀の用意とかいろんな段取りせなあかんと思ってで家でいろんなもの身支度してやってたんですね。ほんならもう襖開けるそれからなんかとこタンスのとこ開けるところにもうちっちゃな紙で二郎へって書いて、
はい、
で私が何かなったら何かお寺どこどこ電話しなさい葬儀屋どこで全部もういろんなそのメッセージ書いてあるんですよ、もしものために。ほんでわーと思っていやもう準備ずっとしてくれてたんやなありがとうやでって思いながらポンとこうファイルがあってそのファイルは10年前に父親が他界した時にもそういう店で持ってたなと思ったんですけど母親がずっと歌詞書いてたんですよね。でこの歌詞をねいずれ二郎はもうテレビの世界で頑張ってんねんからいつ二郎さんにね歌ってもらうようにしてくれへんかみたいなこと10年前言われてて、
はい、
適当に聞き流しとったんですよその時は、はい、まあ、はあ、分かった分かったとか言ってでもその場でバッと見てうわそうかこれ歌詞書いとったなで今できること言ったら自分で音楽ギリギリ作って明日病室歌えたらなみたいなんでそれで音楽作って歌ってあげたんですね。だからそこからなんか かなりなんか音を聞けたのが嬉しかったのか元気に少しなってくれて3ヶ月ぐらい頑張ってくれたんですよ、
はい、
そんなきっかけがあってなんか自分が歌うことってもしかしたらっていうので今もこう活動させてもらってたりするのが NJ のまあ元々きっかけみたいなところなんですよね。
ってことですよね、
はい、
でそれに今お話聞かせていただいてまあ、次、選曲お願いしたいんですけど、
はい、
パパっていう
曲です
ね、
はいはい、
だからその今言われたみたいにその娘さんがいらっしゃるんですよね、
はいはい、その
に対してってことですよね。
まあ、自分がね言うてもちょっと遅い時に娘が生まれたもんでそんなに長い時間ね娘と一緒におれないんちゃうかっていうふうなことを思ってた。だったら一旦もう自分がこの世を去ったと仮定しようと。娘はまあ父親がおらへん状態で父親のことをパパのことをいろいろ考えて、
はい、
こんな思いで、なんか思ってくれたりしたりするんかなっていうのを、まあ、歌にしたっていうのがパパっていう曲です。
そうですね、
はい、
本当に素晴らしいと思います。ということでもうまだこれバッサリ急に切るんですけど、うん、もうだってもう20分喋ってますからね。
もう、まあ、時間もまだないんですか。
そうなんですよ。
20分も喋りました。
21分もうすぐ22分ですよ。二郎さんどうしてくれるんですか本当に。僕また
どうしましょう。
いやいいんですけどねいやまだ本当にねなんかこのまま終わりではないですけど。
いやこれでもあれですよね、そこそこ僕はここにこれからお邪魔しなあかんような感じにしてもらえて嬉しいなと。
いやそんなんみんなほらもう喜びますよ。
ほんまですか。
これ電波通じて言うてますから。これ流しますから。
いや流してくださいよ。それはそんなもの いやいや本当に、
いや本当にぜひ。
それとあとね、あの大山さんのファンの方も、はい、まあ、このね NJ 西田次郎が出たっていう回に関して、はい、良かった悪かったのいろんなね、
なんでそんな急にちょっと若干弱なるんですかそれ自信持ってきてください。
いやいや、もうできることはもうこんだけでですけど、
こちらこそぜひよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。はい、
ということで、はい、先週と今週と2週にわたってテレビをはじめとするさまざまメディアで活躍するクリエイター西田次郎さんを迎えてお話を伺っていきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。またよろしくお願いします。
大山貴教がお送りしてきた9月10日日曜日のスイートボイス、そろそろお別れの時間となりましたが、皆さんいかがだったでしょうか。2週にわたって登場してもらった西田次郎さん、いかがでしたかって感じですね。皆さんがね、僕はね本当にね、まあもちろん大先輩なんですけど、別に音楽がとかじゃなくて人としてね、あのね、やっぱり一言一言がすごく、あの全てがためになりましたね、僕自身は。だからそのリスナーの皆さんもこうね、どう感じてるのかがなっていうのがね、ちょっと僕はちょっと どうなんやろみたいな感じですけど、まあこれはこれで、皆さんにもちょっと伝わってもらえたらなという気はするんですが、いや、あのほんまにね、ちょっと個人的にもちょっといろいろね、ちょっと約束させていただいてね、飯行こう思ってね、これそうなんですよ。またね、もろもろブログなんぞでアップしていくんで、皆さん楽しみにしててください。さて、番組ではリスナーの皆さんからの質問メッセージお待ちしております。 FMO のホームページトップにあるリクエストから大山貴教スイートボイスをセレクトして送ってください。オフィシャルホームページからでも大丈夫です。それではライブスケジュール、10月1日日曜日、大丸心斎橋劇場ワンマンライブ。はい、今回はあのシンプルにフルアコースティックということで、あの前はねフルバンドにしてたんですけど、あのアコースティックで、素敵な音楽をお届けしたいと思っているので、ぜひ遊びに来てもらえたら嬉しいです。大山貴教スイートボイス、そろそろお別れの時間となりました。次回の放送は9月24日日曜日の夜9時です。お楽しみに。ここまでのお相手はシンガーソングライターの大山貴教でした。また来週、バイバイ。